カンナクズ。1。帰りの小舟の中。動船という言葉があるが、一つ船に身を託すとなれば、嫌でもお互いに心の溶け合うものである。まして酒もある。新鮮な魚鱗もある。それに、馬場と小次郎とは、以前から不思議に気心も合い、その後の話も積もるほどあって、相変わらずご修行かの、と馬場が言えば、そちらの体毛はまだかと小次郎が聞く。馬場の体毛とは、言うまでもなく、武蔵を撃つことにあるが、その武蔵の消息が、この頃は、とんと知れないので、と言えば、小次郎が、いや、昨年の秋から冬頃までの間に、2、3の武芸者を訪れた噂がある。まだ多分、江戸表にいるに違いない、と小次郎が力づける。半河原も口を出して、実は手前も及ばずながら、馬場殿の身の上を聞いて、お力添えをしておりますが、武蔵とやらの足取りが今のところ皆目わからねえので、と、話は馬場の境遇を中心として、それからそれへ結びつき、どうぞこれからご懇意に、と半河原が言えば、わしからも、と、小次郎は杯を洗って、彼のみでなく子分たちへも順々に回して継ぐ。小次郎の実力はたった今河原で見ているので、打ち解けると落ち子も子もも無条件に尊敬を払った。また半河原のやじべえは自分の世話している馬場の味方というので、簡単を照らし合うところがあり、馬場は馬場でまた多くの後ろ盾に囲まれて渡る世間に鬼はないというが、本に小次郎殿といい、半河原の身内の衆といい、わしのような老いさらぼうた者を用して保る志。なんと言うてよいやら、これも観世音のご庇護でがなあろうと鼻をかまないばかり涙ぐんで言うのだった。話が締めっぽくなりかけたので半河原が、時に、小次郎様、最前、あなた様が河原で打ち果たしなすった4人は、あれはどういう人間どもでござりますな、と尋ねると、待っていたように小次郎が、それからの得意な雄弁であった。ああ、あれか、と、まず最初は、子供投げに一笑して、あれは、おばたの門に出入りする浪人で、先頃から5、6回ほど、わしがおばたを訪れて議論しておると、いつも横合いから口を差し挟み、軍学上のことばかりか、剣についても小賢しく言うので、さらば、隅田河原に来い、幾名とでも立ち向かって、巌流が秘術と物干し竿の切れ味を見せて信ぜると言ったところ、今日5名して待つというので、出向いたまでです。一人は立ち会う途端に逃げおったが、いやはや、江戸には口ほどもないのが多くて、と、また肩で笑う。おばたというのは、と尋ね返すと、知らんのか。甲州武田家の御人、おばた入道西条の末で、官兵衛景則、大御所に拾い出され、今では、秀忠公の軍学の師として門戸を張っておる。ああ、あのおばた様で、と、半河原は、そういう名だたる大家を、まるで友達のように言う小次郎の顔を見守った。そして心の内で、一体この若い侍は、まだ前髪でいるが、どんなに偉いのかと思った。2. 無法者は単純である。姿勢のことは複雑だが、その中を単純に生きようというのが男立てである。半河原は すっかり小次郎に傾倒してしまった。この人は偉いと思うと、こういう持ち前の男立ては一本槍に惚れ込んでいく。いかがでしょう、一つ、と、早速にも相談であった。手前どもにはしょっちゅうごろついている若い奴らが四五十人はおります。裏には空き地もあるし、そこへ道場を建ててもよろしゅうございますが、と、小次郎の身を自宅で世話をしたいらしい意向を漏らすと、それは教えてやってもいいが、わしの体は300石での500石でのと、諸侯から袖を引かれて弱っているのだ。自分は1000石以下では奉公せぬ所存で、まだ当分は今の屋敷に遊んでおるが、その方の義理もあるから、急に身を移すわけにもいかぬ。そうだな。月に三四度ぐらいならば、教授に出向いて使わそう、という。それを聞くと、半河原の子分はいよいよ小次郎を大きく買った。小次郎の言葉には、常に単純でない伏線で自己宣伝が潜んでいるが、それを噛み分けないのである。それでも結構です。ぜひ一つお願い申したいもので、字を低くしてまたお遊びに、と、半河原が言えば、お杉馬場も待っていますぞよ、と、小次郎の言葉をつがえた。小次郎は京橋堀へ船が曲がる角で、ここで降ろしてくれと丘へ上がった。小舟から見ていると、ボタン色の武者羽織はすぐ町中の埃に隠れてしまった。頼もしい人だと半河原はまだ感心していたし、馬場も口を極めて、あれが誠の武士じゃろう。あのくらいな人物なら500石でも大名の口がかかりましょうわえ、と言った。そしてふと、せめてまた八もあのくらいに人間ができてくれればとつぶやいた。それから5日ほど後、小次郎はぶらりと半河原のうちへ遊びに来た。40〜50名もいる子分が代わる代わる彼のいる客間へ挨拶に出てきた。面白い暮らしをしておるものだな。小次郎はそう言って心から愉快になったらしい。ここへ道場を建てたいと思いますが、一つ辞書を見てくださいませんか、と半河原は彼を誘って屋の裏へ連れ出した。2000坪ぐらいの空き地だった。そこには荒野があって染め上げた布をたくさんに干していた。その辞書は半河原が貸しているので、いくらでも広く取れるというのである。ここなら往来の者が立ちも住まいし、道場などはいるまい、露天でいい。でも、雨降りの日が。そう、毎日は、わしが来られないから、当分、露天稽古としよう。ただし、わしの稽古は、柳生や町の師匠などより、うんと手荒いぞ。下手をすれば、型はもできる、死人もできる。それをよく承知しておいてもらわんと困るが、もとより、合点でございます。半河原は子分を集めて、承知の胸を誓わせた。三。稽古日は月三回、三の日と決めて、その日になると、半河原のうちへ小次郎の姿が見えた。伊達社の中にまだ一倍の伊達社が加わったと、近所では噂した。小次郎の派手姿は、どこにいても一目だった。その小次郎が、琵琶の長い木立ちを持って、次、次、と呼ばわりながら、荒野の星場で、大勢に稽古をつけている姿は、なおさら目覚ましかった。いつになったら元服するのか、 もう23歳にもなろうというのに、相変わらず前髪を捨てず、片肌脱ぐと目を奪うような桃山縫いの襦袢を着、駆け出す気にも紫皮を用いて、琵琶の木で打たれると骨まで腐ると申すから、それを覚悟でかかってこい。さ、次のもの来ないか。身なりのあでやかなだけに、言葉の殺伐なのが余計すごく響く。それに稽古とはいえ、この指南者は少しも呵責しないのだ。今日までにこの空き地の道場は稽古始めをしてから3回目だが、半河原のうちには一人の方はと4、5人の怪我人ができて奥でうなって寝ている。もうやめか。誰も出ないのか。やめるならわしは帰るぞ。例の毒舌が出始めると、よし、一番俺が、と、たまりの中から一人の子分が悔しがって立ちかけた。小次郎の前へ出てきて、勃剣を拾おうとすると、ギャッと、その男は勃剣も持たずにへたばってしまった。剣法では油断というものを最も忌む。これはその稽古をつけたのだ。小次郎はそう言って、周りにいる30、40人の顔を見回している。皆生唾を飲んで彼の厳しい稽古ぶりにおののいた。へたばった男を井戸端へ担いで行って、水をかけていた子分たちは、ダメだ。死んだのか。もう息はねえ。後から駆け寄る者もあって、がやがや騒いでいたが、小次郎は見向きもしなかった。これくらいのことに恐れるようでは、剣術の稽古などはしないがいい。お前らは、無法者だの、伊達者だのと言われて、ややもすると喧嘩するではないか。川旅で空き地の土を踏んで歩きながら、彼は、抗議口調で言う。考えてみろ、無法者。お前らは足を踏まれたからと言っては喧嘩をし、刀の小尻に触ったと言ってはすぐに抜き合うがだ。いざ改めて真剣勝負となると体が硬くなってしまうのだろう。女出入りや意地っ張りのつまらぬことには命も捨てるが、大義に捨てる勇みを持たない。何でも感情と鼻っぱりで立つ。それじゃあいかん。小次郎は胸を伸ばして、やはり修行を経た自信でなければ本物の勇気でない。さあ立ってみろ。その光源をへこましてやろうと一人が後ろから殴りかかった。しかし小次郎の体は地へ低く沈み込み、不意に襲った男は前へもんどり打った。痛えと叫んだまま、その男は座ってしまった。琵琶の勃剣が腰の骨に当たったとき、ガツンと言った。もう今日はやめ。小次郎は勃剣を放り出して井戸端へ手を洗いに行った。たった今、自分が勃剣で殴り殺した子分が、井戸の流しに、こんにゃくみたいに白っぽくなって死んでいたが、その顔のそばで、ザブザブと手を洗っても、死人には気の毒という一言も言わなかった。そして肌を入れると、近頃大変な人出だそうだな、吉原とやらは。お前たちは皆明るいのだろう。誰か今夜案内せぬか、と笑っていった。4。遊びたいときは遊びたいと言うし、飲みたいときは飲ませろと言う。てらいとも見えるが率直だとも言える。小次郎のそういう気性を半河原はいい方に買っている。吉原をまだ見ねえんですか。そいつは一度は行ってみなくちゃいけねえ。手前がお供をしてもいいが、 何しろ死人が一人できちまって、そいつの始末をしてやらなけりゃなりませんから、と、やじべえは、子分の落ち子と子もの両名に金を預けて、ご案内してあげろと小次郎につけて出した。出かける際、彼らは親分のやじべえからくれぐれも、今夜はてめえたちが遊ぶんじゃねえ。先生のご案内をしてよく見せておあげ申すのだぞ、と言われてきたが、角を出るとすぐ忘れて、なあ兄弟、こういうご用なら毎日仰せつかってもいいな。先生、これから時々吉原が見てえとおっしゃっておくんなさい、とはしゃいでいる。はははは、よかろう。時々言ってやる。小次郎は先に歩む。日が暮れる途端に江戸は真っ暗だった。京都の橋にもこんな暗さはない。奈良も大阪ももっと夜は明るいが、と江戸へ来て一年の夜になる小次郎でもまだ足元が不慣れだった。ひどい道だ。提灯を持ってくればよかったな。車へ提灯なんぞ持って行くと笑われますぜ。先生、そっちは堀の土を盛り上げてある土手だ。下をお歩きなさい。でも、水たまりが多いではないか。今も吉の中へ滑って草履を濡らした。堀の水がこつねんと赤く見え出した。仰ぐと川向こうの空も赤い。一角の町屋の上には、柏餅のような晩春の月があった。先生、あそこです。ほう。目を見張ったとき、三人は橋を渡っていた。小次郎は渡りかけた橋を戻って、この橋の名はどういうわけだな、と、杭の文字を見ていた。親父橋って言うんでさ。それはここに書いてあるが、どういうわけで。庄司陣内って親父がこの町を開いたからでしょう。くるわで流行っている小歌にこんなのがありますぜ。小物十郎はくるわの火に浮かされて低い声で歌い出した。親父が前の竹レンジ。その一節の懐かしや、親父が前の竹レンジ、せめて一夜とちぎらばや、親父が前の竹レンジ、幾夜も千夜もちぎるもの、ちぎるもの、あだにな引くな切れぬたもとを。先生にも貸しましょうか。何を。こいつで高顔を隠して歩きますと、稚児と小物お二人は、赤根染めの手ぬぐいを払って、頭からかぶった。なるほど、と、小次郎も真似て、袴越しに巻いていた小豆色のちりめんを、前髪の上からかぶって、顎の下にたっぷり結んで下げた。伊達だな、よう似合う。橋を渡ると、ここばかりは、往来も火に染まり、格子格子の人影も、おるようであった。五。のれんからのれんへ、小次郎たちは渡り歩いていた。赤根染めののれんや、門を染め抜いた浅葱ののれんなどもある。あるうちののれんには、鈴がついて、客が割って入ると、鈴の音を聞いて、遊女たちが窓格子まで寄ってきた。先生、隠したってもうダメですぜ。なぜ？初めて来たとおっしゃいましたが、今入ったうちの遊女の中で、先生の姿を見ると、声を出して屏風の陰へ顔を隠した女があった。もう泥を吐いておしまいなせえ。子もも落ち子もそう言うが、小次郎には覚えがなかった。はてな、 どんな女が。空とぼけたってもう行けません。上がりましょう、今のうちへ。
まったく初めてだが。
上がってみればわかる子ってさ。今出てきたばかりののれんのうちへ、二人はもう引っ返している。大きな三つ柏の門を三つに割って、端に炭屋としてあるのれんであった。柱も廊下も寺のように大まかな建築だが、まだ縁の下には枯れないヨシが埋まっているのである。何のくすみもなければ、愉快しさもない。家具も襖も、すべてが目に痛いほど新しかった。三人が通ったのは、往来に向いた二階の広座敷であったが、前の客の残豪やら花紙などがまだ破棄もせず散らかっている。下働きの女たちは、まるで女の労働者のようにぶっきらぼうにそれを片付ける。おなおという年寄りが来て、毎晩寝る間もない忙しさで、こんなことが三年も続いたなら、死ぬかもしれませんという。
これが来るわか、
と、小次郎は、おびただしい天井の節だらけなのを見て、いや、殺伐な、と、苦笑いした。すると、おなおは、これはまだ仮不審で、今裏の方に、伏見にも京にもないような、本不審にかかっているのでございますよ、と、弁解する。そして、じろじろ小次郎を見ながら、お武家様には、どこかでお目にかかっておりますよ。
そうそう、昨年、私たちが伏見から下ってくる道中で。
小次郎は忘れていたが、そう言われて、小仏の上で出会った、炭屋の一行を思い出し、その庄司陣内が、ここの主ということも分かって。
そうか、それは朝からの縁だ、と、やや興に入る。
小物十郎は、
そりゃ、浅くねえわけでしょう。
何しろここには、先生の知っている女がいるんだから、
と、揶揄してその遊女を早くここへ呼んでくれと、おなおへ言う。
こんな顔の、こんな衣装のと、コモが説明するのを聞いて、
ああ、わかりました。
おなおは立って言ったが、いつまで待っても連れてこないのみか。コモとオチゴが廊下まで出てみると、なんとなく牢内が騒がしい。
いやいやい。
二人が手をたたいて、おなおを呼び、どうしたのだと極めつける。
いないんでございますよ。
あなたが呼べとおっしゃった遊女が。
おかしいじゃねえか。どうしていなくなったんだ。
今も、親方の陣内様とどうも不思議だと話しているのでございます。以前も、小仏の途中で、お連れのお武家様と陣内様が話していると、その間に、あの子の姿が見えなくなってしまったことがあるんでございますからね。
六。
胸上げをしたばかりの不審場であった。屋根は吹きかけてあるが、壁もない、はめ板も打ってない。
花切さん、花切さん。
遠くの方で呼ぶ声がする。山のように溜まっているカンナくずや材木の間を何度も自分を探し回る人影が通った。明美はじっと息を凝らして隠れていた。花切というのは、炭屋へ来てからの自分の名である。
嫌なこった。誰が出てやるものか。
はじめは客が小次郎とわかっていたので姿を隠したのであるが、そうしている間に憎らしいものは小次郎だけではなくなった。清十郎も憎い、小次郎も憎い、
八王子で酔っている自分をまぐさ小屋へ引きずり込んだ浪人者も憎い。毎夜のように自分の肉体をおもちゃにしていく遊郭たちも皆憎い。それはみんな男というものだ。男こそは仇だと思う。同時に彼女はまた男を探して生きている。武蔵のような男をである。似ている人でもいいと彼女は思った。もし似ている人に出会ったら愛の真似事をしても慰められるだろうと明美は思っていた。だが遊郭の中にそんなものは見つからなかった。求めつつ恋しつつだんだんにその人から遠くなるばかりな自分が明美にはわかっていた。酒は強くなるばかりだった。花切り、花切り。不審場とすぐくっついている隅屋の裏口で、親方の陣内の声が近く聞こえ、やがて空き地の中へは小次郎たち三名の姿も見えている。散々詫びを言わせたり、文句を言ったあげく、三名の影は空き地から往来の方へ出て行った。多分、諦めて帰ったものと見える。明美はほっとして顔を出した。あら、花切さん、そんなところにいたのけ。台所働きの女が、頓狂な声を出しかけた。し。明美はその口へ手を振って、大きな台所口を覗きながら、冷やで一口くれないか。え？お酒を？ああ。彼女の顔色に恐れをなして、片口へ並々とついでやると、明美は目をつむって、器とともに白い表を仰向けに飲み干した。あ、どこへ、花切さん、どこへ。うるさいね。足を洗って上がるんだよ。台所の女は安心してそこを閉めた。けれど、明美は土のついた足のまま、あり合う草履に足をかけて、ああ、いい気持ち。ふらふらと往来の方へ歩み出した。赤い火影に染まっている往来を、たくさんな男ばかりの影が、ぞめきあって流れていた。明美は呪うように、なんだいこの人間たちは、と唾を押してそこを走った。すぐ道は暗くなった。白い星が堀の中に浮いている。じっと覗き込んでいると、後ろの方からバタバタとかけてくる足音がする。あ、すみやのちょうちんらしい。馬鹿にしてやがる。あいつらはあいつらで、人が路頭に迷っているのをいい気になって、骨まで削らせて稼がせる気なんだろう。そして、あたいたちの血や肉が不審場の材木になりゃ、世話はないや。誰がもう帰ってやるものか。世間のあらゆるものが敵視されるのであった。明美はまっしぐらにあてもなく闇の中へ駆け去った。髪についていたカンナくずがひとひら闇の中にひらひら動いていった。フクロウ一。したたかに小次郎は酔っていたのである。もちろんその程度にどこかの揚げ屋で遊び抜いた揚げ句に違いない。肩、肩だおい。どうするんで、先生。両方から肩を貸せというのだ。もう歩けない。小物十郎と落ち子の小六の肩にすがって、汚れた夜更けの色町を早々と戻ってくるのだった。
だから泊まろうとおすすめしたのに。あんなうちに泊まれるか。おい、もう一度、住屋へ行ってみよう。
およしなさい。
なぜ？
だって、逃げ隠れするような女を無理に捕まえて遊んだって。
そうか。惚れているんですか、先生はその女に。
ふふふふ。何を思い出しているんで。
俺は女になる惚れたことはないな。
そういうたちらしい、
もっと大きな野望を抱いているから。
先生の望みってのは、
言わずとも知れている。剣を持って立つ以上、剣の第一人者にならずには置かない。
それには将軍家の指南になるのが上策だが、
あいにくともう柳生家があるし、
小野次郎右衛門という人も近頃ご推挙されましたぜ。
次郎右衛門、
あんなものが柳生とて恐るるには足らん。
見ていろ、わしは今にキャツラを蹴落としてみせる。
あぶね。先生、自分の足元の方を気をつけておくんなさいよ。
もう、車の日は後ろだった。
通う人影もとんとない。
行きがけにも悩んだ掘りかけの掘り端へ出てきたのである。
盛り上げた土に柳の木が半分も埋まっているかと思うと、
一方は、低い葦や葦の水たまりがまだ残っていて、
白い星の影が老けている。
滑りますぜ。
この土手から下へ厄介者を担いで、小本落ち子が降りかけた時だった。
あ。
叫んだのは小次郎であったし、またその小次郎に突然振り飛ばされた二人でもあった。
何者だ？
と、小次郎は土手の腹へ仰向けに身を伏せながら再び怒鳴った。
その声をビュッと虚空へ切りながら背後から不意を襲った男の影は自分の足先を余生に踏み外して、これもあっと言いながら下の沼地へ飛び込んでしまった。
忘れたか、佐々木。とどこかで言う。
よくもいつぞやは、隅田河原で同門の四名を切り捨てたな。
別な者の声である。
おう。
小次郎は土手の上へ跳ね上がってそこらの声を見回した。
見ると、土の影、木の影、葦の中、十人以上の人影が数えられた。
彼がそこに立ったと見ると、すべてがムラムラと刃を向けて、足元へ寄り詰めてきた。
さては、おばたの門人どもだな。
いつぞやは五人で来て、四人を失い、今夜は何名で来て何名が死にたいのだ。
望みの数だけ切ってやろう。
卑怯者め、来い。
小次郎の手が肩越しに背中の愛犬、物干し竿の束になった。
二。平川天神と背中合わせに森を追っている屋敷だった。
旧家の草吹き屋根へ新しい行動や玄関を継ぎ立てて、小畑勘兵衛景則は軍学の門人を取っていた。
勘兵衛は元武田家の家人で、公衆者の中でも、部門の聞こえの高い、小畑入道日常の流れである。武田の滅亡後、久しく野に隠れていたが、勘兵衛の代になって、家康に召し出され、実戦にも出たが、病体だし、もう老年なので、願わくは、年来の軍学を講じて余生を報じたいと今のところへ移ったのである。
幕府は彼のためにも下町の一区画を宅地として与えたが、
勘兵衛は公衆での不変者が
華奢な邸宅が軒を並べている間に住むのは増えてでござればと、辞退して平川天神の古い農家を屋敷構えに直し、いつも病室に閉じこもって近頃は講義にもめったに顔を見せない。森にはフクロウが多くいて、昼間もフクロウの声がするほどなので、官兵衛は陰死凶王と自ら名乗り、わしもあの仲間の一羽か、と我が病骨を寂しく笑ったりしていた。病気は今でいう神経痛のようなものであった。発作が起こると座骨のあたりから半身が猛烈に痛むらしい。先生、少しはおよろしくなりましたか？水でも一口お上がりなされては。いつも彼のそばには北条新蔵という弟子が付き添っていた。新蔵は北条氏勝の子で、父の医学を継いで北条流の軍学を完成するために、官兵衛の内弟子となって、少年の頃から薪を割り、水を担って、苦学してきた青年だった。もうよい。だいぶ楽になった。やがて夜明け近くであろうに、定めし、眠たかろう。休め、休め。官兵衛の髪の毛は真っ白であった。体は老媒のように痩せて尖っている。お案じくださいますが、心臓は昼寝しておりますから。いや、わしの代行ができるものはそちの他にはない。昼間もなかなか眠る間もあるまい。眠らないのも修行と存じますれば。心臓は死の薄い背中をさすりながら、ふと消えかける短景を見て、油壺を取りに立った。はての、枕にうつぶしていた官兵衛が、ふと肉のそげた顔を上げた。その顔に火がさえた。心臓は油壺を持ったまま、何事でござりますか？と、死の目を見た。そちには聞こえないか。水の音だ。石井戸のあたりに。おお、人の気配が。今頃何者か。また弟子部屋の者どもが夜遊びに出おったのかもしれん。大方そんなことかと存じますが、一応見てまいりまする。よくたしなめておけ。いずれにせよお疲れでございましょう。先生はお休みなされませ。夜がしらみかけると痛みもやみすやすや寝つく病人であった。心臓は死の肩へそっと寝具をかけて裏口の戸を開けた。見ると石井戸の流しで鶴瓶をあげて二人の弟子が手や顔の血を洗っていた。三。北条新蔵はそれを見ると、はっとしたらしく眉をひそめた。川旅のまま石井戸のそばまで駆け出して、出かけたな、貴様たちは、と言った。その言葉には、あれほど止めたのにと、叱っても今は及ばないものを見た短足と驚きがこもっていた。石井戸の影には、二人が背負ってきた深手の門人がもう一名今にも息を引き取りそうにうめいていた。あ、心臓殿。手足の血を洗っていた同門の二人は彼の姿を仰ぐと男泣きに泣き出しそうなシワを顔に刻んで、残念です。弟が兄に訴えるような甘えたおえつと、はがみをして叫んだ。バカ。殴らないだけが、まだいい心臓の声だった。バカ者、ともう一度続けて、貴公たちに撃てる相手ではないからよせと、再三再四わしが止めたのに、 なぜ出かけたか。
でも、でも、ここへ来ては病床の死を恥ずかしめ、隅田河原では同門の者を四名も撃った、あの佐々木小次郎連れを、なんでそのままに置けるものでしょうか。無理です。意地も抑え、手も抑えて、黙ってこらえていろとおっしゃる、心臓殿の方がご無理というものです。
何が無理だ。
年こそ若いが、心臓は、おばたもん中の高速であり、死が病床にあるうちは、死に代わって弟子たちに望んでいる位置でもあった。
貴公たちが出向いていいほどなら、この心臓が真っ先に行く。
先頃からたびたび道場へ訪れてきて、病床の死に無礼な光源を吐き散らしたり、我々に対しても、傍若無人な小次郎という男を、わしは恐れて捨てておいたのではないぞ。
けれど世間は、そうは受け取りません。それに小次郎は、死のことや、また、兵学上のことまでも、足ざまに、各所で言いふらしているのです。
言わせておけばいいではないか。老子の進化を知っている者は、まさか、あんな青二歳と論議して負けたと誰が思うものか。
いや、あなたはどうか知りませんが、我々門人は黙っていられません。
では、どうする気だ。
キャツを切り捨てて思い知らせるばかりです。
わしが止めるのも聞かずに、隅田河原では四人も帰りうちに会い、また今夜も帰って彼のために、破れて帰ってきたではないか。
恥の上塗りというものだ。
老子の顔に泥を塗るのは、小次郎ではなくて、門下のおのおのたちだという結果になるではないか。
あまりなお言葉。どうして我々が老子の名を。
では、小次郎を撃ったか。
今夜も撃たれたのは、おそらく味方ばかりだろう。
おのおのには、あの男の力がわからないのだ。
なるほど、小次郎というものは、年も若い、人物も大きくはない。そやで、高慢な風もある。
けれど、彼が持っている天性の力、何で鍛え得たか、あの物干し竿と呼ぶ大剣を使う腕は、否定できない彼の実力だ。
見くびったら大間違いだぞ。
食ってかかるように、門下の一人は、そういう心臓の胸板へ、不意に迫ってきた。
だから、キャツに、どんな振る舞いがあっても仕方がないとおっしゃるのですか。
それほどあなたは、小次郎が恐ろしいのでござるか。
四。
そうだ。そう言われても仕方がない。心臓は、うなずいて見せながら、
わしの態度が臆病者に見えるなら臆病者と言われておこう。
すると、地にうめいていた深手の男が、彼と二人の友の足元から苦しげに訴えた。
水をくれい。
お、もう。二人が左右から買い抱いて、鶴瓶の水をすくってやりかけると、心臓が慌てて止めた。
待て、水をやってはすぐこと切れる。
二人がためらっている間に、手負いは首を伸ばして鶴瓶にかぶりついた。
そして、水を一口吸うと、鶴瓶の中に顔を入れたまま、目を落としてしまった。
朝の月にフクロウが鳴いた。
心臓は黙念と立ち去った。
矢に入ると彼はすぐ死の病室をそっと伺った。
官兵衛はこんこんと深い寝息の中にある。
ほっと胸を撫でて彼は自分の居間へ下がった。
読みかけの軍書が机の上に開いてある。
一緒に親しむ間もないほど、毎夜の看護である。 そこへ座って自分の体に帰ると同時に夜ごとの疲れが一時に思い出された。机の前に腕を組んで心臓は思わず太い息をついた。自分を置いて今誰が置いたる死の病床を見る者があろう。道場には幾人かの内弟子もいるが、皆武骨な軍学書生である。門に通う者はなおさら意を張り武を断じ、孤弱な老子の心情を深く汲んでいる者は少ない。ややともすれば、ただ外部との意地や相当にのみ走りやすい。すでに今度の問題にしてもそうである。自分の留守の間に佐々木小次郎が何か兵所の質疑で官兵衛に正したいことがあるというので、門人が彼を死の官兵衛に会わせたところ、教えを乞いたいと言った小次郎が帰って、僭越な議論を仕掛けて、官兵衛をやり込めるために来たかのような口ぶりなので、弟子たちが別室へ彼を出して、その不遜をなじると、かえって小次郎は大言を放ち、その上、いつでも相手になると言って帰ったとかいうのが原因なのである。原因は常に小さい。しかし結果は大きなことになった。それというのも、小次郎がこの江戸で小畑の軍学は浅はかなものだとか、公衆流などというが、あれは古くからある楠木流や当初の陸刀を焼き直してでっち上げたいかがわしい兵学だとか、世間で悪声を放ったのが門人の耳に伝わって、余計に感情が悪化したせいもあるが、生かしてはおけぬと、小畑の門人がこぞって彼に復讐を誓い出したのであった。北条新蔵は、その義が持ち上がると最初から反対した。問題が小さいこと、死が病中にあること、相手が軍学者でないこと。それからもう一つ、老子の子息の与五郎が旅先にいることも理由として、断じてこちらから喧嘩に出向いてはならぬと今しめてきたのであった。にもかかわらず、先頃は心臓に無断で隅田河原で小次郎と出会い、またそれにも懲りず、衆を語って、夕べも小次郎を待ち伏せ、帰って手ひどい目にあって、約十名のうち生きて帰ったのは幾人もない様子なのである。困ったことを。心臓は消えかける探偵へ何度も探索を漏らしてはまた腕組みの中に表を沈めていた。五。机に肘を乗せてうっぷしたまま北条心臓はうとうとと眠ってしまった。ふと覚めるとどこかで騒がしい人声がかすかに聞こえる。すぐ門弟たちの寄り合いだとわかった。明け方のことがそれとともに頭にはっとよみがえった。だが声のするところは遠かった。行動を覗いても誰もいない。心臓は草履を吐いた。裏へ出て、若竹のすくすくと青い竹林を越えると、柿もなく平川天神の森へ続いてゆく。見るとそこに大勢して固まっているのは案の定、小畑軍学所の門下生たちだった。明け方、石井戸で傷を洗っていた二人は、白い布で腕を首につっている。そして、蒼白な表を並べて、同門たちに、夕べの惨敗を告げているのだった。では何か、十名も行って、小次郎一人のために、その半分までも、
帰り討ちになったというのか。一人が問うと、残念だが何分キャツが物干し竿と呼んでいるあの大技者にはどうしても歯が立たんのだ。村田綾部など普段憲法にも熱心な男なのに、かえってその二人などが真っ先に割り付けられ、あとも皆深で薄でよそべえなどここまで気丈に帰ってきたが、一口水を飲むと井戸端でこと切れてしまった。返す返す無念でならぬ。ご一同、察してくれ。安全と皆口をつぐんでしまう。普段軍学に傾倒しているこの派の人々は、いわゆる剣というものを、あれは補卒の学ぶもので、将たる者の励むことではないように思っているものが多かった。それが恥しなくこんな事態を生じて、一人の佐々木小次郎に出会いを仕掛けながら、二度まで多くの同門が帰り討ちになってみると、通説に普段軽蔑していた憲法に自信のないのが悲しまれてきた。どうしたものか、と、そのうちに誰かうめく。重い沈黙の上に今日もフクロウが泣いている。と、突然明暗が浮かんだように一人が言った。俺のいとこが柳生家に奉公している。柳生家へご相談してお力を借りてはどうだろう。バカな、と幾人も言った。そんな外聞に関わることができるか。それこそ死の顔に泥を塗るようなものだ。じゃあどうするか。ここにいる人数だけでもう一度佐々木小次郎へ出会い状をつけようではないか。暗闇で待ち伏せるなどということはもうしない方がよい。いよいよ小畑軍学所の名折れを増すばかりだ。では、再度の果たし状か。たとえ何度破れても、このまま引くわけには行くまい。元よりだ。だが、北条心臓に聞こえるとまたうるさいが。もちろん、病床の死にも、あの秘蔵弟子にも聞かしてはならない。では、鮭へ参って、筆木を借り、すぐ書面をしたためて、誰か一名小次郎の手元へ使いに立つとしよう。腰を上げて大勢がひっそりと平川天神の鮭の方へ歩みかけると、先に歩いていたのが不意に、あっとくちばしって身を引いた。いや、誰の足も皆途端に棒立ちにすくんでしまった。そして目は一様に平川天神の拝殿の裏にあたる古びた回廊の上へうつろに注がれた。日当たりの良い壁に青梅の実のついた狼狽の影が描かれていた。そこの欄に片足を乗せて佐々木小次郎はさっきから森の集まりを見ていたのであった。六。大勢の顔は一瞬肝を奪われて青白いふぬけになっていた。そして自分たちの目を疑うように回廊の上に小次郎を見上げ声を出すのは愚か、息も止まったように身をこわめ合っている。小次郎は傲岸な微笑を含んでその人々を見下しながら、今そこで聞いていればまだ懲りもせずこの小次郎へ果たし状をつけるとかつけぬとか談合しておられたな。使いの世話には及ばんことだ。わしは夕べの血の手も洗わず、いずれ揺り返しがあるはずと卑怯者の後をしたってこの平川天神へ来て夜明けを待ちあぐねておった。例の壮烈な舌を貸して一気に小次郎はこう言ったが、それに気を飲まれて大勢の顔から具の根も出ないので また、それとも、おばたの門人らは、果たし合いをするにも、大安とか仏滅とか、暦と相談でなければできないのか。夕べのように、相手が酩酊して帰る途中を待ち伏せして、闇討ちを仕掛けなければ、刃物は抜けないと申すのか。なぜ黙っている。生きている人間は、一匹もおらんのか。一人一人来るもよし、束になってかかるもよし。佐々木小次郎は、何時らごときが、たとえ鉄鋼に身を固め、鼓を鳴らして寄せてきたとて、後ろを見せるような武芸者ではないぞ。どうした？果たし合いは見合わせか？骨のある奴はいないのか？聞け。よく耳に留めておけ。東方は、戸田五郎左衛門が没後の弟子、抜刀の技は、片山ほうきの神久安の肥沃を極めて、自ら巌流と呼ぶ一流を工夫した小次郎であるぞ。書物の講義ばかりかじって、陸刀がどうの、孫子が何と言ったのと、架空な修行しておる者とは、この腕が違う。肝が違う。貴様たちは、普段、小畑官兵衛から何を学んでいるか知らぬが、兵学とは何ぞや。わしは今、その実際を、何時らに、身をもって教訓して使わしたのだ。何となれば、光源ではないが、夕べのような嫌み討ちに出会えば、たとえ勝っても、大概なものなら、いち早く安全な場所へ引き上げて、今朝あたりは、思い出して、ほっとしておるところだ。それを、切って切って、切りまくり、なお、生き延びて逃げる大井。突然敵の本拠に現れ、そっからが前後策を講じる間もなく、不意をついて、敵の荒肝をひしぐという。この生き方が、つまり、軍学の極意と申すもの。佐々木は、剣術家ではあるが、軍学家ではない。それなのに、軍学の道場へ来てまで、呼釈を言うなどと、誰やらいつかこの方を罵倒した者もいたが、これで佐々木小次郎が天下の剣豪であるばかりでなく、軍学にも達していることがよくわかったろう。あはははは。これはとんだ軍学の代行をしてしまった。この上商売違いのうんちくを傾けては、病人の小畑官兵衛が、口離れになろうもしれん。ああ、喉が渇いた。おい、孤独、十郎。気の利かぬ奴だ。水でも一杯持ってこい。振り向いて言うと、拝殿の横で、へいと威勢の良い答えがする。コモの十郎と、落ち子の孤独の二人だった。河原家へ水を汲んできて、先生、やるんですか、やらねえんですか。小次郎は、飲み干した河原家を、呆然としている小畑の門人たちの前へ投げつけて、聞いてみろ、あのぼやっとした顔に。あははは、なんて面だ。孤独が罵ると、十郎も、ざまあ見やがれ、意気地なしめ。さあ先生、行きましょう。どう見たって。一匹でもかかってこられる面はないじゃございませんか。七。二人の無法者を連れた小次郎の姿が肩で風を切って平川天神の鳥居の外へ消えてゆくまで物陰から北条新蔵は見送っていた。おのれ。新蔵はつぶやいた。それとともに、苦渋を飲むような堪忍の震えが体の中をめぐった。しかし、今は、今に見ろと念じておくよりほか彼にはなかった。出花を逆に疲れて、拝殿の裏に立ちすくんでしまった大勢の者は、まだ一合を漏らす者もなく、しんとしらけたまま固まっていた。小次郎が弁じ立てて言ったように、全く 彼らは小次郎の戦法に乗せられてしまったのだ。一度臆病風に吹かれた顔に、最初の活気はもう蘇ってこなかった。同時に、心頭に燃えるほどだった彼らの怒りも、めめしい灰になってしまったらしい。誰あって小次郎の後ろ姿へ向かって、俺がと進んで追ってゆくものもなかったのである。そこへ、行動の方から中言がかけてきて、今、町の棺桶屋から棺桶が五つも届いてきましたが、そんなに棺桶を注文したのでしょうかと尋ねてきた。口を聞くのも嫌になったように、みなそれにも答えるものがない。棺桶屋が待っておりますが、と中言の催促に初めて一人が、まだ取りにやった死骸が届かぬから、よくわからぬが、多分、もう一つぐらいいるだろうから、後のも頼んで届いたのは、物置へでも一時しまっておけ、と重たい口ぶりで言った。やがて棺桶は、物置の中にも積まれ、めいめいの頭の中にも、その幻影が一個ずつ積まれた。行動で通夜が営まれた。病室へは知れぬように極めてそっと送ったが、勘兵衛も薄々訳を知ったらしく見える。しかし何も聞かないのだ。そこへかしづいている心臓もまた何も告げなかった。激していた人々はその日からほとんど推しみたいに黙って、暗鬱になり、誰よりも消極的で誰からも臆病者に見えていた北条新蔵の瞳には、もう我慢ならないといったようなものが常にそこに燃えていた。そうして彼は一人、今にと来る日を待っていた。その待つ日の間に彼はふとある日、病死の枕元から見える大きな欅の木の小杖に一羽のフクロウが止まっているのを見つけた。そのフクロウはいつ眺めても同じところの小杖に止まっていた。昼間の月を見てもどうかするとそのフクロウはほうほうと鳴くのであった。夏を越えると秋口から死の勘兵衛の病は熱くなった。予病が出たのである。近いと、フクロウの声が死の死期を知らせるように、心臓には聞こえてならない。勘兵衛の医師、与五郎は旅先にあったが、変を聞いてすぐ帰ると書面で言ってきた。その人の着くのが早いか、死の迎えが早いかと憂えられていたこの四五日であった。どっちにせよ、北条新蔵には自分の決意を果たす日が近づいたのであった。彼はもう明日は死の子息、与五郎がここへ着くという前夜、遺書を残して小畑軍学所の門に別れをつけた。無断で立ち去ります罪はどうぞお許しくださいまし。従院から老師の病間へ向かって彼は陰銀な挨拶を残していった。もはや明日はご子息与五郎様がご帰宅ゆえ、ご病間のことも安心して去りまする。したが果たして小次郎の印を下げてご生前に再びお目にかかれるや否や、万一にも私もまた小次郎の手にかかり、帰り討ちになった時は、一足先に死での山路でお待ちしておりまする。